が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
何のあーですか。
いやいや、頑張ろうっていう
頑張ろうっていうやつね。
気合いのあーみたいな。いや逆です、すいません。
あんまり。
いやー、6月ですね。
はい、6月入りましたね。
はい、今日虫歯の日でね。
あ、そうなんですか。虫歯の日。
6月4日虫歯の日やん。
そうそうそう、
小学校の時とか歯磨きのポスター書かへんかったか。
書きましたけど、この日に合わせて書いてましたから、ね、
この日に合わせてみんな書くん。
そうそうそうそう。
あ、
僕本当に子供の時からね、もう絵描いて絵になったこと一回もないですよね。
え、絵不得意なの。
絵めっちゃ不得意。
あ、え、字うまいのにね。
なんかね、絵描いてほんま絵になったことない。
絵描いて絵になったことない。
あの粘土細工とかもそうやったんですよ。
あ、美術とかも。
まあ全然ダメなんです。
器用そうに見えるのにな。
僕も器用そうに見えるですね。
いやいや、もう絵は下手くそなんやって。
あ、そうなんですね。
下手くそ。絵描いて絵になったことないもん、はい、ほんまに。
それは初耳やったね。
うちのおかんがまたそのなんか、はい、ガキン頃に描いた絵とかいっぱいちゃんと置いといてあんのよ。
ちょっと見てみよう。
いやいやいやいや、だけど多分大半前に昔火事になったことあるから、
はいはい、
あの時に燃えてくれたと思うねん
けど。燃えてくれた。
ほんま下手くそやったからな。
へ
え、そうかそうか。そういえば見たことないですね、社長が描いとる絵とか。なんかそういうの、
字はあるけどな。
字はね、
字まあまあ上手でしょ。
そう、めっちゃ上手、めっちゃ上手。
バランス取れてすごい。
なんであれば子供の時にね、うん、あれだったんですよ。僕とその田舎っていうのもんじゃないじゃないですか、
はい、
あの山奥のスポコダニやから、
はい、
雨降るとね、遊びが何もできひんかったんですよ、
はいはいはい、
なんで近所の西光寺っていうお寺があって、
はい、あ、お寺ね。
そうそうそう、はいはいはい、そのお寺までとかな、100メーターぐらいかな、あれ100メーターもないか、
はい、
その西光寺へ近所のガキンチョラがみんなで西光寺さんへ遊びに行ってね。ほんでなんか和尚さんの機嫌をうまいこと取って、うん、
はい、
これでお供え物のあのバナナとかみかんとか、
おいしそうやもんね、
あれが欲しくてね。
あ、
で行くとハハハって言いながら、ただではやれんとかって言われて、ほんでなんか本堂の掃除せえとかね、
はいはい、
なんか便所掃除せえとかね、はい、とかなんかまあ、掃除をようさせられたかな。でだからそういうことしたら、
はい、
ちょっと分けたるわっちゅう、もうついでやから言うて、お前ら座れと、はい、和尚さんちょっと字教えたる言
う
て、
ほん
でそれで和尚さんに字を、その時もうお供え物欲しさに書いてたら上手になってしまっただけなんですよ。
でもいいお嬢さんやね、そんな。
うん、
ただではやらんと、ちゃんとね。
寺小屋みたいな、
ね、
なんで雨降るとみんな集まって、うん、
はい、
で気づいたらそういやみんな字上手になったかわからない。
そうやってそうやって、
そうそうそうそう、うん、
バナナ文字バナナ文字みたいな、
そうそうそうそう。ほいでまあ夕方のお勤めも一緒にね、
お
勤めも一緒に手伝い、まあ、一緒に座れっつって座らされて、お経の本渡されて、はい、でもそれのおかげで俺般若心経もだから護衛歌とかあんな殊勝儀とか、はい、ああいう念仏とかも全部覚えました。あのガキの時覚えたやつって不思議と忘れへんのな。
あ、それあります
ね。あの鐘とか鈴とか鳴らすのも今でも絶対上手に。ほんまね、坊さんおらんだら俺帰りに代わりに葬式やつやぐらいやったの。ほんまにカカンカーンって光明返上十方世界念仏史上青春者あえてなむじいぞ大菩薩カンカンカーンってなむじいぞ大菩薩カンカン、あ、名前だが西九徳平等聖一切土仏母大神法上安楽国ってカンカンカン、光明返上十方世界念仏史上青春者、南無大豆大悲の観世音菩薩史上重罪五逆消滅自他平等即身長仏とか言ってて、
すごい
念仏これ頭から月までやったら30分以上かかるで。
あ、
でも全部覚えてんねん、
全部覚えてる。
だから、ナムフドシャカモンジュフゲンジゾミロクヤクシカンノン言って、聖子阿弥陀宿大日奥蔵って、これ要するに菩薩さんとかの全部名前さ、まあ、ナムいうのは感謝とかそういう意味なのかな、
はいはい、
ナムジゾナムフード不動明王やフードシャカお釈迦さんや
お釈迦
様なフードシャカモンジュモンジュ菩薩やモンジュミロク
ミロク菩薩、
うん、だからそれ全員の名前それで出てくる、
素晴らしい、
ね、だからもうちょっと御栄華っぽいものも念仏の中にだからミーはこうとかってこうにここロワとか出てこう御栄華みたいなのも間に入んねん片元その先の言う早いのもあんねん南無大自在日の観世音菩薩十十在五脚消滅
それは早いんですね
即身成仏とか出て、
と
かなんかシャリライモンとかね、
は
あ、ああ、ガシャク所蔵諸悪豪海遊虫トンジンチ重心食いし少々一切が今回三芸とかなんか
すごいですねすごい
な全部覚えたもん、
はあ
うん、
へ
ー護衛家も梅花流っていうのあってな鐘叩きながら鈴チンチン鳴らして
へえ
なんか歌いながら涙が出てくるような声かとかいろいろあるの
そんなんもあるんですね
あんねんあんねん
え歌いながら涙が出てくるってどういうことですか
なんかその実は悲しい物語を歌にしてやる
はいはいはいはい
でばあちゃんだからこんななんか、はい、紫のタスキみたいなのつけて、
はいはい、
なんかチーンシャリンシャリンカーンってシャリンシャリンってみんなで合わせてさ、
はい、
あれもなんか知らんけど寺で全部覚えたんやて
は
あへえ
なんかしないで、もうそれもこれもバナナかみかんが欲しいがためから
そうそうそうそうそう
すごいよな、思
ってそれけど、こう、中村やから覚え、社長やから覚えとるんちゃいます一緒に
その時の近所のやつらも、でもみんな覚えてんちゃう
あいやそんだけ長い
だってうちの田舎 の、 あの大杉谷の、
はい、
あの人らうちの田舎の大杉谷なんてね、
ええ
まあ、最近でこそもう家でお葬式とかってあんまりどこもせえへんなってね、うん、中の葬儀会館みたいなところで最近はするようになりましたけど、はいはい、昔はね、うん、みんな自宅でやったんですよ
あそうなん
だそうだから誰か一人死んだ言うたらね、
はい、
役割分担決まってて、
はいはい、
あの黒白の幕張る舞台とか祭壇作る舞台とかみんなミニ大工みたいな人ばっかりやからダダダダって祭壇作ってでなんかあのいろんなあの葉っぱシビの穴とか葉っぱ取っていたりあの墓穴掘る人らももう役割分担決まっとったからみんなでもここの村人たちで葬儀屋ができるぜっていつも言うとったよ
すごいな。
だから村人みんな、はい、だからガキの頃からって覚えたんで、
うん、
もう般若心経ったってね、はい、お坊さんの声聞こえへんかったもん。
あみんな
も、うん、
みんな
歌みんなも
歌うっていう
本なんか誰も持ってへんから。みんな漢字大菩薩行人般若ら大合唱でお経読むんよ。お坊さんの声聞こえへん。でもみんなめっちゃ節回しも一緒やからもうピシャーって合うねん。
すごいなあ
すごいですね
だって一人ね僕らでもおじいちゃん死んでとかやったら四十九日までは毎晩家族全員何時にって集合して
そのちゃんとあげてたんや
あ般若心経や首相儀首相儀小を諦め小を諦むるわ言うて首相儀も第一章から第五章まであってさ、
はい、
今日は第三章までやるぞとかそれで念仏やってそれから御栄華一曲歌ってみたいなとかを毎晩四十九日までやったりだからどこのうちの子らもみんな楽器の時に般若心経は大概全員覚えたな、うん、
いや俺も般若心経覚えた
ビリーさんはがえ子供の時
ですか楽器の時だから、
はい、
俺らの時は、
はい、
じいちゃんばあちゃんの四十九日とかその、ね、法要の時法事って必ず学校休んでおかんに連れられて行って、
はい、
もう1年生幼稚園かな1年生かずっと毎年の行事やからやっぱ覚えてまいりますもんねそれ分かるけどそこまで覚えてないわ
もう全部なんでもう知らんうちにまたあの読書百遍いい小野塚の通図ですよもうなんか分からんけど小学校の頃かな、
はい
うん、一切空役者ありしなんかそのね空とは何かみたいなとか 式即税空空即税式重層業式役分尿税者ありしギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソワカハンニャー新業コーンみたいなもう意味分かってくるんやってだんだん、
それはねえ、そうなんすね、
おもろいよな。いや俺何言われたのかやって、でも全てのきっかけがバナナとミカンじゃ
お供え物欲しかっただけないから。
でも、そうか、俺の時代ちゃうけど、もうふみちゃんも僕のだいぶしたやけど、俺らの時代ってやっぱりバナナとかミカンとかのお供え物ってめっちゃうまそうに見えたんよ。
で、僕らの頃、おやつっていう風習ってありました？
ないないない
ない、なかったんですよね。
ないないない
ない。で、うちの嫁はんなんかもう子供らにおやつを、
はい
はい、必ず食べささなあかんみたいに、うん、食べさすことが3度の食事にプラス3時のおやつはもう絶対食べるもんみたいに子供らも思ってるから、いつも文句言うと思う。そんなもんを食わすからな、夕飯食べ
へんの。そうそうそうそう、
死ぬほど腹減ったらね、まあちゃっちゃと飯食うわえて、なんでその3時のおやつって食わなあかんかって、俺は食ったことないからさ、うん、
あそうなんですね、おやつって、
うん、なんであの、うん、お供え物が欲しかったんよ。
あ
そうじゃなかったら山へアケビ取りに行くとかさアケビ取りに行ったり山桃取りに行ったり栗拾いに行ったりとかさ、栗も生じゃ食えんやん。
それは山行ってあるもんな
ぼちぼちなんか出てきたら山芋掘りに行ってやで山芋取ると野生のイノシシとかが来るわけよ。
あへ
あで目合うとまずい目合うたとか言うたら今こう山芋のつるっていうのがこう例えば木杉の木とかこう巻いて、
はいはい、
刺さってるのが、はい、葉っぱがこんなこう先ちょちょってとんがった、
はいはいはい、
山芋の葉ってあってこれ山芋結構つる太いからでかいのほんでとかって言ったのがなるべく急斜面の方が、
はい、
だって平らやと下へ掘るん大変やん。
あ
でも急斜面であればあるほど土なんか下へ流したいだけのことやから
崩せばいい
だけやから、うん、なるべく急斜面の方が山芋のは楽なんよ、
はい、
だからなるべく急斜面行って下へどんどんどんどん土を落としてたらスコって簡単に山芋掘れるから、はいはい、だからそうやって急斜面でこう掘ってるやん、
はい、
そうイノシシが来るんやって
あ
寝ようと思ったらなもう走り出したらめっちゃ速いから、
はい、
もうその間にふーっと目の前の木の上に登ってかなあかんねん。
はあ、
で木に登ってって枝のとこまで行って、
はいはい、
してると俺が掘りかけた山芋を、はい、そのイノシシたちがもうほとんど鼻でね、はい、ふわーってものすごい鼻の勢いで、
うん、
あの土を飛び散らかして、ほいで俺が掘りかけてた山芋全部食ってくんやって。
うわ
もうねやろと思いながら
そこまで掘ったもんやぞみたいな。
そうでいつか木の上から、うん、これ槍みたいなんでイノシシ仕留められへんか言うてね、
はい、
みんなで手作りに槍作ってこれでイノシシの急所はこの首の後ろのこの前の前足あるやん、
はい、
前足の裏の前この脇の下のあたりとか、
うん、
この首の付け根のあたりとか、
はい、
この辺一番柔らかいから犬もみんなそこ噛みに行くんね。
あ
そこめがけてその槍が命中したら、
うん、
山芋掘りに行ってるふりしてイノシシ取って帰ったらみんな喜ぶんちゃったとかもう常にその想像力を働かせてたから
すごいな
日々サバイバルですよ
ね。日々サバイバルやて、だから道具いっぱい腰にぶら下げて、
うん、
あのファルコンっていうこのパチンコのさゴム缶のねもっと強烈なやつとか、
はいはい、
それとか自分らで作った吹き矢とかもな。
吹き矢
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第7期生募集中。日本が一瞬にして狭くなる、座学なし行動あるのみ、すべて1泊2日の合宿講義、あなたのご縁がぶわっと広がります。お知らせ2、引きこもりニート不登校大募集耕せ日本、共同生活就労研修を通じて自立を目指す、必ず家から連れ出します、必ずお力になってみせます、家族だけで悩まずまずはお電話ください。引きこもり不登校ダイヤル 0120-914-922 0120-914-922、 家族問題・非行・ DV ダイヤル 0120-020-640、 0120-020-640。 お知らせ3、中村文明 YouTube 始めました。若者のやりたい仕事の上位にランクインする YouTuber、 その YouTuber になりたいんだと息子さんや娘さんから相談されたらどうしますか？否定しちゃいませんか？実は中村文明、三男から言われちゃいました。そんなわけで、お父さんが見本見せたると始まったこの企画、文明チャンネルにて毎週月曜日朝7時より配信中。菌はウイルスの菌です。感染者を全国に増やします。チャンネル登録お願いいたします。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
俺吹き矢めっちゃ得意やって子供の時、うん、だって吹き矢の先っちょ爪楊枝でいいんよ。爪楊枝で、
へ
え、爪楊枝にこのノートビリビリって破って、
はい、
で爪楊枝の後ろの方にそのノートを三角錐に丸めて、
うん、
でこうセロテープで留めるだけなんで、
はいはいはい、
でもそんな、ね、ちっぽけーな矢でしょ、
はい、
でもこの吹き矢のこの服筒の中入れて、
はいはい、
でってね、もうすごい勢いでペッてやると、うん、俺んちの家のこの要するにあのなんかこう塗ってあるような床、
はい、
柱はいかんけど、
はい、
ほんま生木のまんまの柱とかやったら、
はい、
爪楊枝やけどプシャって刺さるのよ。
あ、そう、威力あるよね。
そうそうそう、爪楊枝やけどプシャープシャって刺さるの、柱にでも、
うん、
そんぐらいもう先っちょ爪楊枝、高か爪楊枝やけど、うん、俺で鳥とかいっぱい取ったもん俺、
と
吹き矢で、
そうそうそう、吹き矢で鳥取れるんですか？
と取る、とんと、
へえ、
セミとかもうめっちゃうるさいやん。家の裏ようけおるからセミが、ね、ウェーウェーって回ってるのに、ほんで俺もう昆虫採集って言いながらミーミーミーって泣いてるそのセミ目がけて吹き矢でプッてやると、そのまんまその背中ぶち抜けて、そのまんま木にプシャッて爪楊枝のその矢が刺さるから、ウェーほんでずっと2年後もずっと昆虫採集のまんま油ゼミカリッカリになってる裏山で何年も俺に昆虫採集されたセミたちが何百もつまようじで刺さったまんま、
あ
いっぱい生きつつ
さらっと言いましたけど残酷ですよね
もうね、ガキん時の僕ぐらい残酷なやつおらんかった
とか子供のこう遊びって残酷ですよね。
残酷、残酷、
ほんと残酷。いませんって言われたら妖精でしょ。
妖精、妖精かわいそうに思えてきて
ですよね。
ガキん時はもう日々動植物を殺しながら
やったの。本当に
本当残酷やったよ。
思いますわ。
だってカエルとか捕まえてさ、ケツの穴、尻の穴にストロー刺してブワーッて尻から空気入れてパンパンに続くカエル膨らまって4本の足1つも地面についてませんっていうぐらいクルンクルンクルンクルンしてるのに、上流から行けるぞー言ったら自転車乗ってブワーッて友達がやってきて前輪ブワーッ持ち上げて、そのカエルバーンって誰が一番高い音を出すかっていう。
えぐ、
最悪やな。
最悪や、
最悪ですよね。
最悪、もうそんなことばっかりしとったんて。なんか野良猫とか野良犬とかもいっぱいおったから、
はい、
まあ、犬は怖かったけど、
はい、
猫は何とかして捕まえるでしょ、
はい、
でも悪いことばっかりするから、その猫絶対もううち近づかんようにと思って、猫を割る、野良猫捕まえてさ、
はい、
で捕まえた野良猫みんなで押さえつけて、
はい、
ケツの穴へ見て、またケツの穴好きやったから、はい、あの野良猫のケツの中へ、ケツの穴からあの練りがらしいチューブの、はい、あれブリブリブリブリそしたら猫わーうわてうわでそのまま俺んちの台所入ったと思ったら、台所昔のこの炭の煙でいぶされた真っ黒の昔のこの組んだだけのを買ってやったから、そのなんかあの上の木のとこバババババって走ってたらね、もうパニックってるから、組んであるところのこんな三角の隙間に頭パコッとはまってるこいつの宙中風呂になってあーうわー3日ぐらい外れんかったよ。でずっとうわーうわーほんでうんこしたらからし出てくる中村りんのまもうそんなことばっかり俺なんかあの夏休みの宿題とかやったら毎日そんなことしとったから、そんなばっかり日記書いてさだから都会から来た先生は理解ができやがって
すごいわそれ。
だって本当一番笑うのは僕のうちの裏の洗濯物干し場作ることになって、うん、で上2階上がったところに洗濯物干せるようにって言って、うん、してたらその1階のところをこうガランドできて、うん、で親父がそこで卓球でもしようかっていう話になって、うん、親父なんか卓球台こうできてね、うん、ある日ほんでそこへセットして、はい、で夜もできるようにこう電気もつけてほんでねでもこっち側の全部囲われてんねやけど片面一面だけは外にこう露出しててね、はい、でしてたら卓球カンコンカンコンうち家族で毎晩やっとったんですよ。ほったらねしばらくしたらそのカンコンカンコン言うのも山の中に響くでしょと、ね、ほったらねあのタヌキがね
タヌキ
タヌキ野生のタヌキがで夏になると僕らは子供の頃はあんまり家の中でご飯食べへんかったんですよ、うん、いつも外でね、はい、炭の火があるから、はい、炭の火でなんかちょっと炙って食べるとかみたいにして、うん、外でばっかご飯食べてたら、
はい、
野生のタヌキがねもう痩せギスのタヌキが、
はいはいはい、
ええ匂いするから、うん、こう近づいてきたいんやけど怖いからやっぱり近づいてこれんでしょ、うんうん、ほいで僕がねそのなんか食べ物カスみたいなとかそんなんはねなんかアユの頭とかねなんかうなぎの骨とか頭とかあんな思うね、うん、そのタヌキの方向いてピュって投げてあげるとね、うん、一瞬パパパって逃げるんやけどまたええ匂いするから近づいてきて、うんうん、でそれを加えて山の中入っていく、
はいはい、
それがね日々日々近づいてくるようになんねだんだんだんだん近づいてくるようになったらしまいに野生のタヌキね僕の横でおっちんしてね、うん、手のひらに乗せたもんも全部食べるようになったの。
へえ、
すげえな。もうてる犬みたいにもう懐いて。俺学校行く時もその野生のタヌキ一緒にくっついて学校行きよったんから。あいつタヌキ連れて歩いてるみたいな。ほんで学校の正門の前でタヌキ待っとんねんから次俺が帰ってくんの。
へえ、賢いっすね。賢
いな。
それが痩せギスやったのに、うん、まるまる太ってきて。
太らした
んや。太らしてんのよ。あいつ糖尿病になってっちゃうかとか言うて、ね。で、まるまる太り出したらね、はい、しばらくしたら、めっちゃ痩せギスの彼女連れてきたんですよ。お前ね、彼女かあれとか言ったら、でも彼女痩せやから、はい、そのまるまる太った彼氏みたいに、はい、大丈夫やって散々説明してると思うけど、信じられへんよね。痩せギス。説明したと思うのこの人間は悪いやつじゃないんやよ
味方や
味方
や
味方
や説明してくれて
ちゃんと食い物食えるから言うて、うんはい、説明したけど、うん、やっぱ彼女には伝わらんやそれが、うん、信用できんし、うん、ほいでねやっぱり最初にあの疑ってた頃にいた、うん、あのポジションにおるわけ
なるほど10メーター先
でもな、うん、でもこの太ってきた彼氏が優しいの、はい俺がちゃんとあげるエリビフライの尻尾とかね、うん、ちゃんと甘噛みしてね、うん、それ彼女とこに届けるんよ。
へ
え。届けられたやつは彼女が食べるやん。ほんとはまた彼氏こっち来て、うん、もうちょっとなんかちょうだいみたいな。ほんとあの、かよいずまの旦那ばみたいなもんやな。彼女のとこに食い物届けて。食い物届けてしてたらね、みるみるうちに彼女も慣れてきて、はい、でだんだん慣れてくるうち、二人揃って俺の横でご飯食べとんねん、毎晩。
へ
え。どんどん、もうそしたら可愛いからもう、エビの尻尾よりエビの本体とかやるよね。ほったらね、嫁はんがね、うん、彼女の方がね、旦那よりも太ってきて。
う
ん、そしたらね、妊娠しとって。
ああ、はいはいはい。
ほで、一月ぐらい、一切姿現せへんになって、
はい、
あいつら死んだんやろうかって言うとった。うん、そしたら一ヶ月後に、うん、子供5匹連れてきた。こいつら子供やから疑うもの知らんからもういきなり初対面の時からもう俺の足へまとわりついてきとったんやだから夕飯食いながら7匹のタヌキに囲まれとってほんで夕飯食べた後卓球するやんほんだらこの7匹のタヌキがね横に一列に並んでそのピンポン玉がこうピンポンピンポンピンポン飛ぶやつをこう目で覆う昔なんか鳥かなんかがなんかのあのボールの行方を追うのあったでしょあれのタヌキバージョン、
は
あ、7匹よ7匹がピンポン玉をこう追いかけるみたいにスマッシュってしてね、うん、スマッシュってしてうちの親父がよう取らんかったりすると、うん、ピンポン玉飛んでくでしょ、
はい、
でそれを7匹のタヌキが、うん、喧嘩し合いながらピン球加えて、うん、1匹がピン球を加えたら1匹ずつ巣へ帰っていくんですよだから毎晩ピン球が7つ
なくなるん
だよ毎日7つずつピン球がなくなっていくんですでも加えて帰るまで山帰ってかへんからだからピン球山ほどこうてこなくて
ピン球持って帰ってどうすんだよ
数にいっぱい貯めてたんやと思う
ほらそうでしょうね 1日7つずつ貯めたら1週間で49貯ま
るんですよ。そうや、相当貯まるで、う
ん、ピン球だらけの中であいつは生活してたと思うんですねでそれを俺小学校の時絵日記に書いたん。
ああ、う
ん、ほんで三重県知事賞かなんかもらったんですよ。
撮ってないかな。
そう、絵は下手やった
けど、下手ですよね、多分
絵は下手やったけどストーリーが面白かったよ。
たぬき懐くんやね。
懐くの。だから夜もねこうテレビ見ててね、網戸にしてあるでしょ、うん、田舎やし。でクーラーなんかうちらなかったから、うん、そしたらねなんか気配感じるわ思って網戸の方プッて見るとね、うん、7匹のたぬきがこうやって前の手こうやってあの敷居のとこにチンって乗せてね、もう7匹のたぬきが一緒になってテレビ見てんの。
へえ、かわいいね。
かわいいかわいい。
おもろ。
そうなんすね。
おもろいほんと。そんなんばっかやったからさ、なんでほんとゲームなんかいらんかったんよ。
いらんわな、そら。
ゲー、遊びなんか作れるやん、いくらでも。いっぱいおるから。だからもう、いつかあのトンビを捕まえて飼いならそう作戦とかね。
トンビ
か。いろいろあったんですよ。なんとか水面の上を走って向こう岸にたどり着きたいとかね。だから沈む前に次の足を出して、そいつが沈む前に次の足を出したら、服部君みたいに向こうに行けるんちゃうかとか言ってね、だんだん足の底を広くしていくこととか、でそんなことをこうチャレンジしたりとかね。もういろんなこと。ほんと。そうするとだんだんなんかこの西風が吹くとこの種類の虫が飛ぶ、そうすると魚の動きがこうなるとか全部つながってるん で自然の中でこうと僕ら本当あこの後雨降ってくるわとかね、そういうのすごい大体よく分かったし、明日はもうめっちゃピーカンバレやなとかね、
そんなも分かって
る。すごいなんか山見てると分かったね、風向きとかです
ごい、
おもろい、
すごいっすわそれ。
だけど今回な行った台湾なんかもさ、はい、確かにキラキラキラキラと色鮮やかやけど、うん、でも人が作り出す色鮮やかと、うん、自然の中のあの山の色鮮やかって次元が違うでしょ、うん、なんかね、うん、やっぱどんだけだっても飽きひんなと思うのはなんか自然の中にあるんじゃねえかな、うん。だって落ち葉なんかもさ宝物で、はいはい、その落ち葉とかもいろんなねクヌギとかね、なんかこう甘い系の木ってあるじゃないですか、
はいはい、
甘い樹液出すような、うん、はい、ああいう葉っぱとかってすんごいいい腐葉土になるんで、うん、なんで葉っぱをいっぱい袋詰めて集めてきて、これで水をかけて、でその枯れ葉を土にしていくねんな。でそうするとそこを見てカブトムシも卵を産みに来るし、ミミズたくさん育つし、うん、そうするとそのミミズ餌にして魚釣り行けるし、うん、もう全部つながってたから、だからなんか食べ物の残りカスとかよりも、はい、絶対腐葉土の方が枯れ葉で作った土の方がミミズたくさん繁殖したしさ、なんかそういうのがこう山の中で見つけるもんがなんかもうロールプレイングゲームみたいなもんや。あどんどんどんどんその山の中の自然の摂理を読み解いていくと、はい、その次の動物をどう取るかっていうのが分かってくるんやって。で今日いくら努力しても風向きと天候が違うから今日はダメやとか、月のかけ方がこうやとうなぎは出やんよとか、なんかその月の満ち欠けなんかもすごく遊びに直接作用してたし、ああいうこう嗅覚とか感覚みたいなのかな、
はい
はい、ああいうのが面白かったね。
おもろいわ。
中村文明自然を語る。
俺そんな田舎ちゃうかったもん。そんな
都会の人は何して遊んどったんですか。
なあ
田舎はこうやって遊びましたって言われたらへえですけど、都会って何して遊びました。
いやどれもいろいろ自分でゲームとかなかったから。
ゲームそもそもないっすよね。
なかったから野球したりとか、
あ
ちっちゃいところで三角ベースしたり、はいはい、スポーツ系多かったよね僕らの時は。やっぱり
スポーツする、そういうので言われると僕もスポーツしてました。キャッチボールしたり泥団子作ったりとか。
そのスポーツもしたよ、その野球とかしてたりは、うんうん、したけど毎日じゃなかったから、うん、で俺らやっぱり4時頃から起きとったでさ毎日。
それがすごい、
それがすごいですよね
もうその普通やと思ったんだよもう暗がりがちゃってこうしらじらと開けてっていうかな、寝てられへんのですよ夏は特に。 3時半ぐらいになってくるとうちの裏の山にもうヒグラシがね、はい、2万匹ぐらいいるんですよ。もう朝の3時半頃からカラカラカラカラカラカラ、最初の1匹目がねめっちゃ遠慮気味にねカラカラカラカラカラカラって鳴き始めると、あと3匹ぐらいが連なって次にカラカラカラカラカラカラとか、次は70匹ぐらいがカラカラカラカラカラカラカラカラとか言うの、もう呼びようで呼びようでしまいに2万人がカラカラカラカラカラカラカラカラカラとか言い出したらもう寝てられへん。4時ちょっと前ってくると油ゼミがミーミーミーって鳴き始めるんですよ。日暮らし鳴くのは30分ぐらいなんですよ。はあ、油ゼミにバトンタッチされて4時半ぐらいになってくるともう寝てられへんんですよ。やかましいって
目覚ましいらんすね。
いらんいらん。もう
でも一番人間らしいよな。
まあ確かにそう
です
ね。
夜明けとともに見て日が沈むために快適に寝るという。
僕らもうテレビなんかあんま映れへんかったけど、でももう7時半とかぐらいになってくるともう夜はもう眠とうて眠とうて、だから8時だよ全員集合を最後まで見るのがもういつも毎週土曜日のもう俺のもう本当に修行やったんですよ。もうあの9時までどうしても起きてられへんなんて眠とうて眠とうて
最後の加藤ちゃんの一言聞こえへんねんね。
そう、はい、もう G メン75は子供は絶対見たらいかんと思ってた
し。ちょっとわからないですね僕には。
G メン75が9時から始まるのね。そうそうそう、土曜日の。
知らんの。
いや知らんすよ。
あれは大人の番組やから子供は見たらあかんと思ってたのくせ、その4年後ぐらいにはもう 11pm あの布団かぶりながら光が漏れないように出して 11pm とトゥナイトばっかり見とったけどシャバダバシャバダバ
電話から
言うてるうちに時間来ましたよ。
お前も見てしまった。
じゃあ 11pm の続きはまた今度ということで、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。僕と共に笑い飛ばそうよ。君しかない今できること、仲間はほらこんなにいる。